to Thursday afternoon live program. Bumpy. 山梨県弁護士会コピットーク。さてこの時間は山梨県弁護士会の弁護士さんと今話題のニュースに関わる法律の話や弁護士さんの仕事が身近に感じられるような話題をお届けしていきます。今日は小笠原渉弁護士にお越しいただきました。先生今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ゴールデンウィークもありましたしイベントもあったりお出かけしやすいシーズンですけれども、小笠原先生の好きなお出かけスポットとか山梨であったりしますかね。
好きなスポットというか山梨でもないんですけども、ちょうどそのゴールデンウィークに静岡の伊豆の方に出かけてきて、で大室山って分かりますかね。
いやー分からないですね。
綺麗な緑色した山というか丘みたいなところなんですけども、
伊豆の中でもどのあたりのエリア。
伊豆
南伊豆とか
南あどっちだったかな、
東側、あ東側の伊豆、へ
でそこがその綺麗で良かったんですけど、本当はロープウェイに乗って山頂まで行って、山頂をぐるっと一周できるっていうそういうスポットなんですけども、ゴールデンウィークですごい混んでましたロープウェイが3時間待ち
うわ
だったので、自分はそこはロープウェイは行けなかったので、いつかリベンジしたいと思ってるんですけども、そろそろ空いてきたかなとは思うんで、ぜひ皆さん行ってもらえればなと思ってご紹介でした。
せっかくなのでね、次はじゃあちょっと空いてそうな時を狙ってぜひロープウェイでねぐるっとしたいですよね、はい、さあ小笠原先生、今日番組テーマがマイルール、私は〇〇縛りなんですが、自分の中でこう決めてるルールとかマイ縛りみたいなのってあったりしますか。
そうですね、まあ、大したものはないんですけども、もう慢性的な運動不足なので
シュッとしていらっしゃるのに、
なのでエレベーターを使わないで階段で頑張るというくらいですかね、例えばでも例えば裁判所、甲府の裁判所も6階建てなので、6階に用事があるともう6階上がった頃には息上がって
6階は結構値段数ありますよね
それくらいですかね、なかなか息が弱いので
今聞いてる、ね、先生の中であ6階でなんかちょっとぜいぜい言ってた小笠原先生はそういうことだったのかって思うかもしれないですね。それではそんな小笠原先生とお送りする今回のコピットークですが、テーマは何でしょうか。
はい、私が山梨県弁護士会とあと日弁連の方でも、高齢者や障害者の支援を担当する委員会に所属していますので、その関係でその分野の一つとして今日は成年後見制度についてお話をしたいと思います。
この成年後見制度、成年後見制度なんですが、どのような制度なのかまずは教えてください。
はい、まずは認知症だとか精神障害、知的障害などの、そういった精神上の障害を持って、それによって判断能力が十分ではないという人について、そのご本人の権利を守る援助者を選び、法律的に支援をすると、そういった制度になります。
その本人の権利を守るということなんですが、もう少し具体的に言うと、どのようにその後見人は高齢者の方だったり障害者の方を援助するんでしょうかね。
はい、例えば判断能力の低下といっても、程度は様々なんですけども、自分で意思表示すらできないくらいこう判断能力が低下している方だと、自分で契約を結んで施設に入るとか、そういったことも難しくなってくるわけですよね。なのでそういった方について、施設の入所の契約だとか、あとは介護サービスの利用にしてもそうだし、病院の入院だとかもそうですね。そういった各種契約を本人の代理人として締結したり、あとは毎月の支払いだとか日常の財産管理をしたりしています。
手続きや管理などさまざまなことをこう行って支えになるわけですね、
はい、
その後見人は誰がなることが多いんですか。
はい、基本的には誰でも良いということになるんですけども、裁判所に申し立てをするときに候補者を指定して申し立てをする場合は親族を推薦することが多いと思います。で親族間で、意見の対立が実はあるとか、法律的な課題がありますねっていうときは、その候補者じゃない人が選任されることもありますけども、そういったことがなければそのまま候補者の親族が選任されるのが多いとは思います。
候補者を出して、で裁判所で決定されるものなんですね、はい、
その後見人になってもらう人が思い当たらないとか身の回りにいないなという場合はどうすればいいんですか？
はい、候補者がないまま申し立てをした場合でも最終的には裁判所が弁護士だとかあと司法書士、社会福祉士の先生など専門職を選任することになります。
はい、
あと山梨県弁護士会ではその候補者になってくれるっていう弁護士を斡旋するとそういう仕組みもありますのでぜひご相談ください。
わかりました。では成年後見制度の利用の流れについてお願いします。
はい、家庭裁判所に申し立てをすることで始まります。
はい、
でその申し立てをする人はですね、ご本人の配偶者だとかあと四親等以内の親族、具体的に言うと、まあ、子供はそうですし、あとは甥姪とかいとこの範囲まで申し立てをする権限があるということになります。でその上で、必要書類を揃えて出すんですけども、まあ、一番やっぱ重要なのはお医者さんの診断書、判断能力に関して書いてもらった診断書を作成してもらいまして、その他にもご本人の経歴だとか今身の回りのお世話をどういうふうにしているのかとか介護度はどの程度なのかとか、財産管理を今どういうふうにしているのかで、最後にこう申し立てどういう経緯で今回経緯動機で申し立てをしたかとかそういった情報をまとめたシートを作りまして、で他にも必要書類はいくつかありますけども、そういった揃えて裁判所に申し立てをするということになります。
やはり今お話を聞いていると申し立てをするまでにもいろいろやることがあって、自分で制度を理解して申し立てをするのはちょっと難しそうなところもあるんですが、これを専門家にお願いすることもできるんですか？
はい、もちろん弁護士にご相談いただいてご依頼いただければ、その先ほどの資料を集めるところから申し立て全般までお手伝いするということもできます。
はい、
でその他にも今国の施策で、中核機関というものが、各自治体に設置されるようになりまして、権利擁護、成年後見の利用促進のためのそういった組織になりますけども、そういった各地の中核機関にご相談いただいてもいいと思います。で弁護士会に相談いただく場合は山梨県弁護士会の高齢者障害者支援センターまでご連絡いただければと思います。
はい、
山梨県弁護士会の電話番号を申し上げます。055-235-7202 までお電話いただきまして、お電話口 で高齢者障害者に関する相談を受けたい、あとは端的に成年後見について相談を受けたいとお伝えいただければ大丈夫です。
改めて山梨県弁護士会の電話番号は 055-235-7202 です。 FM 富士バンピー山梨県弁護士会コピットーク、今週は成年後見制度について小笠原渉弁護士にお話を伺いました。先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、このコーナーでは法律や裁判、弁護士に関する疑問や質問を募集中です。宛先はバンピーのメールアドレス、bumpy@fmfuji.jp、 bumpy@fmfuji.jp までお願いします。寄せられた疑問や質問は5月29日木曜日のこのコーナーコピットークでご紹介します。さらにこのコーナーは番組の終了後もバンピーのブログから聞くことができますよ。 FM 富士のホームページからバンピーのブログまでアクセスしてみてください。